OK、 それでは今日のメッセージタイトルは霊的に健康な人生の特徴と題しまして、ロイ先生にメッセージを取り次いでいただきます。 Today's message title is Characteristic of a Spiritual Healthy Life by Pastor Roy Tomer。
Good morning. It's good to be back. It's been since June 2003 that this church sent us out to start our ministry in Japan.
おはようございます。サンディエゴ教会に戻ってくることができて本当に嬉しいです。2003年6月、私たちはこの教会から送り出され、日本でのミニストリーを始めました。
We thank you for your long-time support and your continued support now that I'm working at the GEMS office in LA as a Japan Missions Director. And Nancy is serving, taking care of my mom, who's has dementia.
これまでの間、また現在もお祈りとご支援をいただきありがとうございます。私は LA のダウンタウンにあります GEMS の本部で日本ミッションのディレクターとして働かせていただいております。またナンシーは認知症の母の世話をしております。
We thank you for your continued partnership and support and reaching Japan with the love and grace of Jesus Christ.
私たちの主イエス・キリストの愛と救いを日本に伝えるため皆様の継続的なご協力に感謝いたします。
This morning we're going to continue in looking at the Psalms of Ascent and turning to in our Bibles to Psalm 131.
今朝は引き続き都登りの詩編を見ていきます。聖書の中の詩編の131編を共に見てまいりましょう。
In this psalm, David was singing in community, or the people were singing in community on their way traveling to Jerusalem to worship.
これはユダヤ人が礼拝のためにエルサレムに向かうときに彼らが歌ったダビデの歌です。
Before we get into this psalm, let's pray.
この詩編を見ていく前にまずお祈りしましょう。
Dear Lord, we thank you for this time that we could hear from your word. We thank you that your word is eternal and that your word is all powerful to change hearts. We pray that you would speak to our hearts today, this morning, and we pray this in the name of Jesus Christ. Amen.
慈愛なる主よ、あなたの言葉に耳を傾けるこの時を感謝いたします。あなたの御言葉は永遠なるものであり、私たちの心を変える力があることを感謝します。今朝あなたが私たちの心に語りかけてくださいますようにと祈ります。主イエスキリストの御名によりお祈りします。アーメン。
Psalm 131 says, starting at verse 1, it's only three verses. Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty. Neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me.
詩編の131編を拝読します。主は我が心はおごらず、我が目は高ぶらず、私は我が力の及ばない大いなることと、くすしきわざとに関係いたしません。
Surely I have calmed and quieted my soul, like a weaned child with his mother, like a weaned child is my soul within me.
かえって血離れした緑子が、その母の懐に安らかにあるように、私は我が魂を鎮め、かつ安らかにしました。我が魂は血離れした緑子のように安らかです。
O Israel, I hope in the Lord from this time forth and forever.
イスラエルよ、今から常しえに至るまで、主によって望みを抱け。
You know, as we look at this Psalm of David, we see some characteristics of a spiritually healthy life.
この詩編の中でダビデは霊的に健全な人生の特徴をいくつか挙げています。
The first characteristic we see here is of humility.
最初の特徴は謙遜です。
David says in verse 1, Lord, my heart is not haughty, nor my eyes lofty, neither do I concern myself with great matters, nor with things too profound for me.
一節でダビデは言います。主よ、我が心はおごらず、我が目は高ぶらず、私は我が力の及ばない大いなることと、 くすしきわざとに関係いたしません。
David was not a man who looked down on people. Even when he rose to the highest place, the king of Israel.
ダビデはイスラエルの王にまで上り詰めても人を見下すようなことはありませんでした。
David came from humble beginnings. In 1 Samuel 16, we see he was overlooked even by his father, Jesse. When the prophet Samuel came, God told Samuel that the next king of Israel was to be one of the sons of Jesse.
ダビデの生い立ちは謙虚なものでした。第1サムエル16章には預言者サムエルがエッサイに次のイスラエルの王は彼の息子の一人であると告げられていると話したとき、父エッサイは息子ダビデを見過ごしていたと聖書は記しています。
サミュエル went to Bethlehem to anoint one of the sons of Jesse to be the king, but Jesse only introduced Samuel to the older brothers of David, the seven older brothers.
サムエルはエッサイの息子の一人に油を塗るためにベツレヘムに行ったとき、エッサイはサムエルにダビデの七人の兄たちを紹介しただけでした。
When Samuel asked if there were any other of Jesse's sons, Jesse said in chapter 16 of 1 Samuel, there remains yet the youngest, and there he is, keeping the sheep.
サムエルが他にあなたの息子はいるかとエッサイに尋ねたとき、彼は一番若いのがいますが、彼は今羊の面倒を見ていますと答えました。
David was the least likely son to succeed, but that didn't hinder him.
ダビデは最も成功しそうもない息子でありましたが、それが彼の障害にはなりませんでした。
We see David had a simple childlike faith.
ダビデは子供のような素朴な信仰を持っていました。
We can also see this in another psalm that David wrote, Psalm 23.
このことを私たちは彼の他の詩編の一つである詩編23編に見ることができます。
Psalm 23 verses 1 through 3 says, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his namesake.
詩編の23編1節から3節は言います。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの御際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。
David wrote this 23rd Psalm in the later years of his life, but he still remembered the days as a shepherd, the youngest son of Jesse.
ダビデがこの詩を書いたのは晩年でありますが、エッサイの末っ子として羊飼いをしていた頃のことを思い出しています。
In Psalm 23, verse 3, he says, Lead me in the paths of righteousness for his name's sake. David approached life humbly, and his desire was to glorify God's name and not his own.
詩編23編3節では、皆のために、私を正しい道に導かれると言っています。ダビデは謙虚に人生に取り組み、自分の前ではなく神の名を称えることを望んでいました。
The next characteristics of spiritual healthy life is the ability to be able to rest regardless of our circumstance.
霊的な健康な人生の特徴、次なる特徴は、どんな状況にあっても主に行こうということです。
Back at Psalm 131, verse 2 says, Surely I have calmed and quieted my soul like a weaned child with his mother, like a weaned child is my soul within me.
詩編131編2節は言います。かえって血離れした緑子がその母の懐に安らかにあるように、私は我が魂を沈めかつ安らかにしました。
David here is painting a picture of a calm, quiet, weaned child resting in his mother's arms or in a carrier while they're traveling up to the temple in Jerusalem.
ダビデがここで描いているのは、エルサレムに向かう旅の途中で母親の腕や荷台に休んでいる幼子の穏やかな静かなる姿です。
With all the people, the noises around them during the journey to Jerusalem, David gives us a picture of a child at rest in the secure arms of his mother.
エルサレムへの旅の間、周りには人や物音が溢れていましたが、ダビデは母親に守られて安らかに旅をする赤ん坊の姿を描いています。
It's a picture of faith of a baby or a childlike faith.
それは赤ん坊の信仰、子供のような信仰を描いたものです。
David also illustrated this point vividly in the 23rd Psalm.
ダビデもこの点を詩編23編で鮮明に描いています。
And verses 4 through 6 says, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
彼は4節から6節において言っています。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。
You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over.
あなたは私の敵の前で私の前に宴を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯は溢れます。
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。
When we read this psalm by David, it is in the context of a person who has known very little time where somebody or some nation wasn't trying to take his life. And it's remarkable that because of his faith, he was able to have peace.
自分の命が誰かに、あるいは国に狙われることがない時代を知ることのないものが、この詩を書いたという視点でこれを読むと、驚くべきことがわかります。
David lived a life of many ups and downs.
ダビデは浮き沈みの激しい人生を送ってきました。
His life was hard and complicated, yet because of his faith, he was able to say, Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life.
彼の人生は困難で複雑なものでしたが、その信仰のゆえに、私の生きている限り必ず恵みと慈しみが伴うでしょうと彼は言うことができたんです。
David's faith allowed him to have a heart at rest, even during a very turbulent life. And he was able to say, all the days of my life.
ダビデの信仰は彼が非常に困難に満ちた人生の中にありながらも、その人生のすべての日に、その心を安らかにすることができました。
The Lord tells us in Matthew chapter 11, verse 28, Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
主は、マタイ11章28節で私たちに語りかけます。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。
David knew God, and he knew that God could be trusted no matter what the circumstances in his life.
ダビデは神を知っており、人生にどんなことが起こっても神に信頼できるということを知っていました。
A spiritually healthy life is a life that can have rest even in the midst of the storms of life.
霊的に健全な人生とは、人生の嵐の中にあっても安らぎを得る。ことができる人生です。
Let's look, go back to Psalm 131, verse
3. 詩編131編に戻って3節を読んでみましょう。
O Israel, hope in the Lord from this time forth and forever.
イスラエルよ、今から常しえに主によって望みを抱け。
The third characteristic of a spiritual healthy life is a life that places its hope in the Lord.
第三の霊的な健全な人生の特徴は主に期待することです。
David had the expectation that something good was going to happen during that time and forever.
ダビデは今この時もまた永遠においても何か良いことが起こるという期待を持っていました。
He expected something good would happen. No matter the season, no matter the circumstances of his life, he placed his hope in the Lord.
彼は自分の人生の季節や状況にかかわらず何か良いことが起こると期待していました。ダビデは主に希望を置いていました。
He said in Psalm 23, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me.
彼は詩編23編において言っています。たとえ私は死の影の谷を歩むとも災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。あなたの鞭とあなたの杖は私を慰めます。
I have the privilege of working with some incredible people at GEMS.
私はジェームスで素晴らしい人たちと共に働く特権を得ています。
Recently, I had a conversation with one of our young single missionaries, and she was who was diagnosed with the disease of lupus.
最近ある若い独身の宣教師と話をしたのでありますが、その方は、lupus、老僧という病気を患っていることが分かりました。
Of course, this is a very difficult time for her, but she assured me that she had no intentions of coming back to the United States.
もちろんこのことは彼女にとって非常に困難な時でありますが、彼女はアメリカに戻る予定はないと断言しました。
She's putting her hope in the Lord and continuing to minister to the people that the Lord has entrusted to her.
彼女は主に望みを託し、主が彼女に委ねた人々への奉仕を続けています。
Of course, we're praying for her complete healing, but she is prepared to face this with the knowledge that God is sovereign.
私たちは彼女の完全な癒しを祈っておりますが、彼女は神が主権を持っておられることを知って、この状況に立ち向かう準備をしています。
She says she wants to be a testimony to the believers and the non-believers of a life lived in the hope and the love and mercy of our Lord Jesus Christ, regardless of her circumstance.
彼女はどんな状況にあっても、主イエス・キリストの愛と憐れみに希望を持って生きていることを信仰者、またそうではない方たちにお明かししたいと思っています。
The hope she is displaying only comes by faith in the Lord.
彼女が示しているその希望は、主イエスに対する信仰によってのみ得られるものです。
In closing, I would say these are very turbulent times. One thing that good about these days, times like this, is that it really we could really find out the depth of our relationship, our faith in the Lord.
最後に、私たちが生きているこの時代はまさしく激動の時代だということを申し上げたいと思います。このような時代の良い点は、私たちが主との関係の深さを知ることができるということです。
May we live in humility before God, trusting in His sovereignty in our lives.
私たちが神の前にへり下り、神の主権に信頼して生きることができますように。
May we live at rest in the midst of the craziness around us.
私たちを取り囲むものがたとえクレイジーなものであっても、そのただ中で安らぎ生きることができますように。
May we live lives filled with the hope in our Lord Jesus Christ and what He did on the cross for us.
私たちの人生が主イエス・キリストの希望と主が私たちのために十字架上でなさったことで満たされますように。
I must also say in closing that these passages are speaking to believers only. And if you aren't a believer here today, I encourage you to place your hope in Jesus Christ and His sacrifice for you on the cross, that you can experience the peace and eternal life that He offers.
最後になりましたが、これらの聖書の言葉は信仰者にのみ語られています。今日もしまだ信仰を持ちでない方は、ぜひイエス・キリストとあなたのために十字架で犠牲になってくださったそのキリストに希望を託し、イエス・キリストがくださる平安と永遠の命を 体験することを心よりお勧めします。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Lord, thank you for your word and your forgiveness of sin and the promise of eternal life through Jesus' death on the cross and resurrection. I pray that you would draw us closer to you today. And we pray this in Jesus' name. Amen.
主よ、あなたの御言葉とイエス様の十字架の死と復活によって罪が許され、永遠の命が約束されていることを感謝いたします。今日あなたが私たち一人一人をあなたに近づけてくださるようにと祈ります。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
Benediction this morning is from Numbers, chapter 6. Let's pray. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you. The Lord be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen.